祈りということについて私たちは学んでおります。そして先週から主の祈りについて主の教えを聞こうと耳を傾けております。で、祈るということを考えたいと思うんですが、なぜ私たちは祈るのかということです。普通この世間で考えるところによりますと、祈りというものは私たち人間の側に必要があって祈るということではないかと思います。私たちが私たちの力ではどうすることもできないから、神仏の力を借りるために祈るというのが世間で考えられるところであるかと思います。これは私自身も最初はそうでありました。私はクリスチャンの両親のもとで育ちましたので、神社にお参りに行くのではなく教会に子供の頃から通っていたわけであります。そしてこの一番熱心に教会の礼拝に通ったのは当時いつだったかなと思い起こしますと、おそらく高校3年生の時ではなかったかと思います。なぜ高校3年生の時熱心に礼拝に通ったかといえば、それは大学受験ということを控えてですね、自分の志望する大学にぜひとも合格をさせていただきたいということを、このお願いするために礼拝に行っていた、そういうことを思い出します。ほとんど休まず3年生の時は礼拝に通いました。それは自分の学力だけでは到底その志望する学校に入ることはできそうもない、そうしますとこのさらに一生懸命勉強するか、しかしその自信もなかったので、私は神頼みの方を選んでですね、高校3年生の時は熱心に礼拝に通ったということでありました。それは大学に合格したかったから、その願いを祈るために通っていたということができると思うんですね。そのように普通この世間で考えられるところによれば、祈る、神仏に祈るというのは私たちの力の及ばないことについて神頼みをする、神様に依頼するということであると思います。普段は本当に神仏への信仰心を失ったかのような日本人でありますけれども、こと何かありますと、先ほどの私の例もそうですが、合格祈願であるとかですね、あるいは商売繁盛、あるいは家族のこと、あるいは病気の癒しといったようなことを、いろいろなお願いを携えて、神仏に祈るということをするのではないかと思います。しかしその祈りがですね、叶えられた場合には、お礼参りというのをするかもしれませんが、その後はもう祈らなくなるというのが世間一般普通ではないかと思います。かくいう私自身も先ほどこの大学受験合格祈願に熱心に高校3年生の時通ったわけですけれども、合格してしまいますとですね、もうこの神様に用はないと言わんばかりですね、間もなく教会に行かなくなってしまったということを思い出します。そのようにこの祈るというのは私たち人間の側に祈る理由があって祈るというのが普通考えられるところであります。しかし聖書はそれが全く違っているわけなんです。180度逆転しているわけなんですね。それは神様が 私たちに祈ることへと招いておられるから祈るということであります。もちろん私たちの必要もあるわけですけれども、まず第一に何かというと、神様、またこのイエス様が私たちに祈ることを求めておられ、祈るように求めておられるから祈るということができます。今日の先ほど読んでいただきました聖書では、9節でイエス様が、だからこう祈りなさいとおっしゃっておられるわけですね。こう祈りなさいと、こうイエス様がおっしゃっておられる。だから祈るのであります。つまり、祈る理由が普通世間一般で考えられるように、私たちの側に理由があって、神仏に祈るというのではなくて、まことの神様が私たちに祈ることを求めておられるから祈るということができます。それが聖書の祈りであります。9節の直前ですね、8節をご覧いただきますと、あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだというふうにイエス様はおっしゃっておられます。まあ、はてそうしますとですね、まあ、このあなた方の父はっていうのは後で申し上げますが、神様のことですね。神様が私たちに必要なものを私たちが願う前からご存知であると、このようにイエス様はおっしゃるわけですから、まあ、普通これも考えますと、じゃあ祈る必要がないじゃないかと、私たちが願う前から神様は私たちの必要なものをご存知だと言うならですね、何も祈る必要はないじゃないかというふうにこう思われるわけなんですね。さて、果たしてそれはそうだろうかということですね。で、それがあなた方の父と言われている、神様が父と呼ばれていることにつながるわけなんですね。例えばですね、私たちが、子供の親である方もいらっしゃいますし、またそうでない方も親であったと想像していただきたいんですけども、親がですね、自分の我が子、幼子が、幼い子供がいたとして、その幼子が何が必要であるかは、親はちゃんと分かってるわけですね。だから子供が別に求めなくても食事を用意するし、またこの子供のために必要な備えをするわけであります。だから親は幼子自身が分かっている以上に幼子が何が必要であるかを知っているわけです。だからといってですね、その我が子がじゃあと言って親と口を聞かないということだったらですね、これはどんなに寂しいことだろうかと思いますね。幼子を見ておりますと大変参考になる。神様から見たら私たちは幼子であります。幼子というのはですね、親に絶対の信頼を置いています。また親が何でも自分の願うものを買ってくれるものではないということも知っているわけですね。だけれども幼子は親に自分の要求を訴えます。また例えば幼稚園で嬉しかったことがあれば真っ先に親に向かって報告をする、話して聞かせる、楽しかったことなどを報告するわけです。そのように子供はですね、親と語ることで成長していくわけなんですね。私たちも同じであります。私たちの天の父なる神様が私たちが求めるよりも以前に、願う前から私たちに必要な方であることを、必要なものが何であるかをご存知である、そういう方であるからこそ安心して信頼を置いて すべてを申し上げお祈りする、そういうことであろうと思います。さて、主の祈りの本文に入りますけれども、だからこう祈りなさいとイエス様はおっしゃって、天におられる私たちの父よ、皆が崇められますようにと、最初にこのように祈るべきだと教えになりました。で、これはまず天におられる私たちの父よと来るわけですね、最初に。で、これは祈りの呼びかけの言葉であります。つまり私たちの祈りというものが誰に向かって祈るものであるのかということをイエス様ははっきりさせておいでになるわけです。私たちが何かこのありもしないですね、想像上の神々に祈っているのでもない、あるいは木やですね、太陽やそういうものに向かって、わけのわからないものに向かって祈っているのではない、私たちが祈り願いを申し上げる相手というのは天におられる私たちの父であると、その父なる神様に呼びかけることで始めるようにおっしゃってるわけですね。で、ここで神様が父と呼ばれているということですね。神様が私たちの父、お父さんである、そのようにこう言われている。で、このことで思い出すことがあるんですけども、私はここに来る前の教会でいましたときに、刑務所の教会誌をしておりました。だいたいこの毎月2回刑務所に行きまして、個人教会、それからもう一つは聖書研究クラブというのを担当しておりました。で、あるとき個人教会のときに、その出席された受刑者の方がですね、私の聖書の解説を聞いておりまして、先生と、父なる神っていうのはどういう意味でしょうかというふうにこうお尋ねになりました。私は、いや、これこれこういうことですよと、聖書では神様が父であるというふうに教えていますと、そしてその神様が私たちを愛する方であるということを教えています。まあ、そんなようなことを申し上げたわけですけれども、そうしますとその方がですね、首をかしげながらおっしゃったわけであります。自分は父親から愛されたという経験がありません、だからピンときませんと、このようにこうおっしゃったわけですね。なるほど、そういうこともあるだろうなというふうにこう思います。父親といっても人間の父親にはいろんな父親があるわけです。私もですね、例えばこの父なる神、あるいは天におられる私たちの父よと神様のことを呼ぶようにイエス様おっしゃっていることをですね、神様が人間のこの世の人間の父親に似ているから神様を父と呼べということであるとしたら、それは誠におかしなことになるだろうと思います。私自身も我が子がですね、私を見てですね、あ、神様っていうのはこの私みたい、お父さんみたいな方かなんて思われたら、これはもう非常に困るわけですね。いやいや違うということにこうなるわけですね。父なる神のような愛がないわけですから、その全き愛というものがない、欠けているわけですね。で、聖書でイエス様が全知全能なる宇宙の作り主である神様を父と呼ぶようにおっしゃっているときに、それはですね、何かこの神様が この世の人間の父親である存在に似ているから父と呼べとおっしゃっているのではないんですね。そうではなくて、この創造主なる神様が、天の神様が誠の父なんだと、そちらが誠の父なんだということをおっしゃっているわけです。で、そこに私は救いがあると思うんですね。私たちは、自分自身をこの顧みましても、不十分な父であり、また不十分な親であり、また不十分な存在であります。先ほどの受刑者のご質問のように、とんでもない父親もいるわけです。だから不幸だった、残念だったという話ではない。誠の父が誰の上にも天にいますと、そのことをイエス様は教えてくださっている。感謝であります。私たちはその父なる神様を全く、私たちを愛する愛を持って愛してくださるその神様を父として頼ることができるという、これは本当に救いだというふうに思います。天地万物の創造者であり全能の神様が私たちの父であり、イエス様がそのように呼んでよろしいとおっしゃっている、その方に頼っていいんだとおっしゃっているというですね、誠に感謝であり素晴らしい方である、この方を私たちの父として頼ることができるっていうのは本当に救いであるというふうにこう思わざるを得ません。なぜ私たちがその全知全能なる神様を父と呼ぶことができるのか、それはですね、ただイエス様がこのように呼べとおっしゃってくださるからです。イエス様の父なる神様を私たちの父と呼んでよろしいと、十字架にかかられたイエス様が取りなしてくださって、この全く神の子としてふさわしくない私たちであるにもかかわらず、私たちが神の子として神を父と呼んでよい、十字架のイエス様の取りなしによってそのように呼ぶことが、お呼びすることができるという誠に感謝であります。そして次の行ですね、皆が崇められますように、神様の名前が崇められますようにという、これが最初の祈り願いの言葉になります。一番最初に私たちが願い祈ることが、皆が崇められますようにということであるとイエス様は教えてくださっています。これもですね、この世の普通の祈り願うということとは随分違っているなと思わざるを得ないと思います。私たちは誠の神様教会に来るまではまず自分のことを祈るとしたら願っていたんじゃないんでしょうか。しかしここでイエス様は自分自身の私的なですね、愛してください、こうしてくださいということが第一ではなく、神の皆が崇められるように祈りなさいと、このようにこうおっしゃって教えておられるわけです。つまりこれは神様のための祈りなんですね。自分の個人的な求め要求願いを第一にする前に、神様のために祈るということが来ているわけです。そうしますと、またこう私たちはいろんなこう不思議な思いがするのではないでしょうか。なぜなら神様は全知全能であられるわけですから、神様のために祈るっていうことが必要なのかというふうに疑問に思わざるを得ません。なぜ神様のためにこの全く無力なですね、宇宙の 全体から見たらもう本当にこの吹けば飛ぶような埃にも該当しないぐらい小さな小さな私たちが、どうして宇宙の創造主であり全能なる神様のために祈る必要があるのかというふうにこの不思議に思います。しかし私はこのことはですね、非常にこう感動するんですね。なぜならですね、今申し上げましたように、この全く儚いわずか数十年の生涯を生きてまた死んでいく、もう宇宙全体から見れば無視していい存在であるようなこの儚い小さな命をですね、生きる、しかも神の御心に完全に従いえない罪人であるこの小さな弱い愚かである自分をですね、神様が必要としておられるということに驚きを持って感動せざるを得ません。この私たちが神様のために何の役にも立てないばかりか、何も従いえないようなこの罪人で弱い私たちが、儚い私たちが神様のために祈る、そのことを神様が求めておられるということ、素晴らしいことではないでしょうか。つまり神様が私たち一人一人を必要としておられるということです。神様のために祈ってほしいと、私たちを必要としておられる、これほどの感謝はございません。皆が崇められますように、崇められますように、まあこの崇めるっていうのはですね、原文からいたしますと聖とするという意味であります。聖というのは聖書の聖ですね、清い、性別する、この聖であります。聖とするという意味があります。聖とするというのは語源に遡りますと、神様と私たち被造物である人間と決定的に区別するという意味であります。つまり神様は神様であり、私たちは人間は私たち人間であるということを厳粛に区別するという意味がこの崇めるという言葉のですね、元の意味であります。すなわち私たちは作られたもの、そして作り主である神様を神様として崇めるというのがこの崇めるという言葉であります。じゃあどうやって崇めるのか。それはもう第一に礼拝ですね。礼拝するというのは神様を崇め、神様を神様として聖別するためにしているわけです。神様を信じない人は絶対礼拝しません。けど私たちは神様を神様として崇めるために礼拝をし、そして賛美をしているわけであります。すなわちこの礼拝こそですね、神様を神様とすることであり、神様を崇めることであるということができます。しかもですね、私たちがいつも唱えております文語の主の祈りによりますと、ご承知のようにここは皆を崇めさせたまえとなっているわけですね。もちろんこの今日の新共同訳の皆が崇められますようにでもいいんですけども、なんかこう皆が崇められますようにっていうと、なんかどっかで誰かが勝手に皆を崇められるといいですねみたいにも聞こえないことはありません。しかしこの文語の方に立ち戻って考えますと、皆を崇めさせたまえと、つまりこの私たちは自分の人間の力、自分の力によっては神様の皆を崇めることができない、だから主よ、どうかあなたの皆を崇めさせてください、この私にも、で私たち のとこう言ってるわけですから、私だけではなくて隣人も世界の人々もとこうなるわけですね。つまり崇めさせたまえ、私たちが本来神様を崇めることさえもできない、例えばですね、苦しみに遭遇したとき、私たちは神様の皆を本当に崇めることができるでしょうか。神様に不平不満をぶちまけ、八つ当たりのように申し上げることになるわけではないでしょうか。試練のとき、苦難のとき、はっきりいたします。私たちはそのようなときでも、いや、神様が最善をなしてくださると素直に信じて、心から皆をあがめることができるかといえば、そのようにできない自分を見出さざるを得ないのであります。そうしますと、皆をあがめさせため、この私が、また私たちがあなたの皆をあがめることができるようにしてくださいと、こう、そういう意味が含まれているわけなんですね。主の力によってそうしていただく。私たちが良い時ばかりではなく、悪い時も、試練や困難に遭遇している時も、そのような状況であるにもかかわらず、皆を崇めさせたまえ。いついかなる場合でも神様を礼拝し賛美させてください、この私たちが、という祈り願いであるわけです。神を崇める。これは神様のための祈りだと申し上げました。もちろん神様のための祈りですけれども、実はそれは、そのように考えていきますと、私たち自身のためでもあると。すなわち、神様のためにまず第一に祈るんですけれども、これが実は私たち自身のためでも、本当の意味で私たち自身のためでもあるということができるわけなんですね。いついかなる場合でも神を礼拝し、神様を賛美する。それが実に私たちのためでもあるということであります。今日はこのマタイの6章9節のほかに、もう一箇所、詩篇102編の19節を先ほど読んでいただきました。もう一度このところをお読みいたしますが、このように歌われています。後の世代のためにこのことは書き記されねばならない。主を賛美するために民は創造された。神様を賛美するために私たち人間は作られたと聖書ははっきり言っているのであります。ここにですね、私たち人間を作られた神様の目的が記されているわけです。私がなぜ神様によって作られ、私がなぜこの世に命を与えられて生まれたのか、その理由を聖書は書いているのであります。主を、主なる神様を賛美するために、賛美というのは礼拝ですから、賛美するために、礼拝するために私は作られ、命を与えられたと聖書は告げているんですね。これが私たち人生の目的であります。私も若い頃、あんまりこの私は悩む方のタイプではないんですけども、若い頃ふとですね、こんな私でも人はなぜ生きるのかとかですね、あるいは生きる目的は何だろうかというふうに自問自答のように悩んだことを、あったことを思い出します。なぜ私たちは生きるのか、なぜ自分は生きているのか、生きる目的は何だろうか、このようなことで多くの人々が悩み、また答えを見出せずにいるという現実があろうかと思います。 自分探しの旅なんていう言葉がですね、まあ、だいぶ前から流行っているわけですけれども、自分で自分を探して見出せるものではない。聖書は断言いたします。聖書が告げているのは、主を賛美するために私たちは創造されたのだと。これが答えであります。ああそうかと、私は非常に心を動かされたことを思い起こします。自分はなぜ生まれてきたのか、自分はなぜ生きるのか、それは神様を賛美礼拝するためにあなたは命を与えられたのだと、はっきりと答えをいただきました。こう考えますと、この私たちが神様を礼拝しているわけですけれども、礼拝というのは、まあ、私もですね、イエス様を信じるまでは礼拝とか祈りっていうのは手段だと思ってたわけですね。手段、つまり私の目的は他にあるわけです。大学受験であるとか、あるいはビジネスがうまくいくようにとかですね、あるいは人付き合いがうまく円滑にいくように、まあ、そっちが目的で、礼拝とか祈りっていうのはそれを叶えるための、自分の願いを叶えるための手段であると思っていたわけです。ところがイエス様を信じ、御言葉から教えられたことは、また御言葉が告げていることは、そうではない、礼拝は手段ではなく目的そのものであるということなんですね。ですから黙示録が指し示しているように、天国では礼拝がなされているわけです。私たちはこの地上では教会で主を礼拝し、そしてその礼拝が天国へと続いている、そのことを教えられるわけであります。私たちは祈りというもの、手段でもあると言えるかもしれませんが、目的であるとも言えるわけです。この私たち自身がまず心から神の御名をあがめるものでありたいと思います。だから御名をあがめさせたまえと祈るわけです。いついかなる時もあなたの御名をあがめさせてください、あがめられますようにと。そしてこの祈りはですね、自分だけではなくて、先ほど言いましたように家族が、また隣人が、そして世界の人々がイエス様の父なる神様を信じ礼拝するように、そのようになるように、皆をあがめさせたまえと、主の祈りを唱えるたびに心を込めて祈りたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、感謝をいたします。あなたは私たちに、私たちが生きる意味と目的を与えてくださいます。そしてあなたはこの罪深く、まことに小さな弱い私たちの祈りを必要としておられる方であるということを感謝いたします。このような私たちであっても、あなたは命を与え、必要とされ、祈るように、礼拝するようにと招いておられる。感謝をいたします。どうぞ私たちが、さらに祈りの生活の恵みを深く知り、また隣人の救いのために祈るものであらしてください。どうぞ兄弟姉妹たちのこの一週間の信仰生活をあなたが豊かに祝福し、新たな主の恵みを見出すことのできる日々でありますように、共に歩んでください。イエス・キリストの御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。